夏目漱石作。変な音。上。うとうとしたと思ううちに目が覚めた。すると、隣の部屋で妙な音がする。はじめは何の音とも、またどこから来るともはっきりした見当がつかなかったが、聞いているうちに、だんだん耳の中へまとまった観念ができてきた。何でもわさびおろしで大根か何かをごそごそすっているに違いない。自分は確かにそうだと思った。それにしても、今頃何の必要があって、隣の部屋で大根おろしをこしらえているのだか想像がつかない。言い忘れたが、ここは病院である。まかないははるか班長も離れた二階下の台所に行かなければ一人もいない。病室では炊事割烹は無論、菓子さえ禁じられている。まして時ならぬ今自分、何しに大根おろしをこしらえよう。これはきっと別の音が大根おろしのように自分に聞こえるのに決まっていると、すぐ心の内で悟ったようなものの、さて、それなら、果たしてどこからどうして出るのだろうと考えると、やっぱりわからない。自分はわからないなりにして、もう少し意味のあることに自分の頭を使おうと試みた。けれども、一度耳についたこの不可思議な音は、それが続いて自分の鼓膜に訴える限り、妙に神経にたたって、どうしても忘れるわけにいかなかった。あたりはしんとして静かである。この胸に不自由な身を託した患者は申し合わせたように黙っている。寝ているのか考えているのか、話をする者は一人もない。廊下を歩く看護婦の上草履の音さえ聞こえない。その中に、このゴシゴシと物をすり減らすような異な響きだけが気になった。自分の部屋は元特等として二間続きに作られたのを病院の都合で一つずつに分けたものだから火鉢などの置いてある副室の方は普通の壁が隣の境になっているが寝床の敷いてある六畳の方になると東側に六尺の袋戸棚があってその脇が芭蕉布の襖ですぐ隣へ行き通いができるようになっている。この一枚の仕切りをがらりと開けさえすれば、隣室で何をしているのかはたやすくわかるけれども、他人に対してそれほどの無礼をあえてするほど大事な音でないのは無論である。折から暑さに向かう時節であったから、縁側は常に開け放したままであった。縁側は元より胸いっぱい細長く続いている。けれども、患者が縁端へ出て互いを見通す不都合を避けるため、わざと二部屋ごとに開き戸を設けて、お互いの席とした。それは、板の上へ細い桟を十文字に渡した洒落たもので、小遣いが毎朝拭き掃除をするときには、下から鍵を持ってきて、いちいちこの戸を開けていくのが例になっていた。自分は立って敷居の上に立った。かの音は、このつまどの後ろから出るようである。戸の下は、二寸ほど空いていたが、そこには何も見えなかった。この音は、その後もよく繰り返された。ある時は、五、六分続いて、自分の聴神経を刺激することもあったし、またある時は、その半ばにも至らないで、パタリと止んでしまう折もあった。けれども、その何であるかは、ついに知る機会なく過ぎた。病人は静かな男であったが、折々夜中に看護婦を小さい声で起こしていた。看護婦がまた殊勝な女で、小さい声で一度か二度呼ばれると、心よい優しい、はい、という受け答えをして、すぐ起きた。 そうして患者のために何かしている様子であった。ある日、会心の番が隣へ回ってきたとき、いつもよりはだいぶ手間がかかると思っていると、やがて低い話し声が聞こえ出した。それが二三人で持ち合って、なかなかはかどらないような湿り気を帯びていた。やがて医者の声で、どうせそう急にはお治りにはなりますまいから、といった言葉だけがはっきり聞こえた。それから二三日して、かの患者の部屋にこそこそ出入りする人の景色がしたが、いずれも己の活動する立ち位を病人に遠慮するようにひそやかに振る舞っていたと思ったら、病人自身も影のごとくいつの間にかどこかへ行ってしまった。そうしてその後へはすぐ明くる日から新しい患者が入って、入り口の柱に白く名前を書いた黒塗りの札が掛け替えられた。例のゴシゴシいう妙な音は、とうとう見極めることができないうちに、病人は退院してしまったのである。そのうち自分も退院した。そうして、かの音に対する好奇の念は、それぎり消えてしまった。下。三ヶ月ばかりして、自分はまた同じ病院に入った。部屋は前のと番号が一つ違うだけで、つまりその西隣であった。壁一重隔てた昔の住まいには、誰がいるのだろうと思って注意してみると、終日語りという音もしない。空いていたのである。もう一つ先が、すなわち、例の異様の音の出たところであるが、ここには今誰がいるのだかわからなかった。自分はその後受けた体の変化のあまり激しいのと、その激しさが頭に移って、この間からの過去の影に与えられた動揺が絶えず現在に向かって波紋を伝えるのとで、わさびおろしのことなどはとんと思い出す暇もなかった。それよりは、むしろ自分に近い運命を持った残院の患者の経過の方が気にかかった。看護婦に、一等の病人は何人いるのかと聞くと、三人だけだと答えた。重いのかと聞くと、重そうですという。それから一日二日して、自分はその三人の病床を看護婦から確かめた。一人は食道癌であった。一人は胃癌であった。残る一人は胃潰瘍であった。みんな長くは持たない人ばかりだそうですと、看護婦は彼らの運命をひとまとめに予言した。自分は縁側に置いたベゴニアの小さな花を見下した。実は菊を買うはずのところを、植木屋が16巻だというので、5巻に負けろとねぎっても相談にならなかったので、帰りに、じゃあ6巻やるから負けろと言っても、やっぱり負けなかった。今年は水で菊が高いのだと説明したベゴニアを持ってきた人の話を思い出して、賑やかな通りの縁日の夜景を頭の中に描きなどしてみた。やがて、食道癌の男が退院した。胃癌の人は死ぬのは諦めさえすれば何でもないと言って美しく死んだ。潰瘍の人はだんだん悪くなった。夜中に目を覚ますと時々東の外れで付き添いの者が氷を砕く音がした。その音が止むと同時に病人は死んだ。自分は日記に書き込んだ。三人のうち二人死んで自分だけ残ったから、死んだ人に対して残っているのが気の毒のような気がする。あの病人は吐き気があって、向こうの端からこっちの果てまで響くような声を出して、始終ゲーゲー吐いていたが、この二三日それがピタリと聞こえなくなったので、 だいぶ落ち着いてまあ結構だと思ったら、実は疲労の極、声を出す元気を失ったのだと知れた。その後、患者は入れ替わり立ち替わり出たり入ったりした。自分の病気は日を積むに従って次第に解放に向かった。しまいには上草履を履いて広い廊下をあちこち散歩し始めた。その時、ふとしたことから、偶然ある付き添いの看護婦と口をきくようになった。暖かい日の昼過ぎ、食後の運動がてら、水洗の水を変えてやろうと思って洗面所へ出て、水道の栓をねじっていると、その看護婦が受け持ちの部屋の茶器を洗いに来て、例の通り挨拶をしながら、しばらく自分の手にした手泥の鉢と、その中に盛り上げられたように膨れて見える玉根を眺めていたが、やがてその目を自分の横顔に移して、この前ご入院の時よりもずっとお顔色が良くなりましたね、と、3ヶ月前の自分と今の自分を比較したような批評をした。この前って、あの自分、君もやはり付き添いでここに来ていたのかい？
ええ、ついお隣でした。
しばらく〇〇さんのところにおりましたが、ご存知はなかったかもしれません。〇〇さんというと、例の変な音をさせた方の東隣である。自分は看護婦を見て、これがあの時、夜中に呼ばれると、はい、という優しい返事をして起き上がった女かと思うと、少し驚かずにはいられなかった。けれども、その頃自分の神経をあのくらい刺激した音の原因については、別に聞く気も起こらなかった。で、ああ、そうかと言ったなり、手泥の鉢を拭いていた。すると女が突然少し改まった調子でこんなことを言った。
あの頃、あなたのお部屋で、時々変な音がいたしましたが、
自分は不意に逆襲を受けた人のように看護婦を見た。看護婦は続けて言った。
毎朝6時頃になるときっとするように思いましたが、
うん、あれか
と自分は思い出したようについ大きな声を出した。
あれはね、オートストロップの音だ。毎朝髭を剃るんでね、安全カミソリを川戸へかけて研ぐのだよ。今でもやってる。嘘だと思うなら来てごらん。
看護婦はただ、へえ、と言った。だんだん聞いてみると、〇〇さんという患者はひどくその川戸の音を気にして、あれは何の音だ何の音だと看護婦に質問したのだそうである。看護婦がどうもわからないと答えると、隣の人はだいぶいいので、朝起きるすぐと運動をする。その機械の音なんじゃないか。羨ましいな、と何遍も繰り返したという話である。
そりゃいいが、お前の方の音は何だい？
お前の方の音って？
そらよく、大根をおろすような妙な音がしたじゃないか。
ええ、あれですか。あれは、キュウリをすったんです。患者さんが足がほてって仕方がない、キュウリのつゆで冷やしてくれとおっしゃるもんですから、私が始終すってあげました。
じゃあ、やっぱり、大根おろしの音なんだね。
ええ。
そうか。それでようやくわかった。
一体、〇〇さんの病気は何だい？
直腸癌です。
じゃあ、とても難しいんだね。
ええ、もうとうに。ここを退院なさると時期でした。お亡くなりになったのは。
自分は黙念として我が部屋に帰った。そうして、
キュウリの音で人をじらして死んだ男と、かわどの音を羨ましがらせて良くなった人との相違を心の中で思い比べた。